皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 彦根聞いて安心、暮らしの法律相談室。この番組では暮らしの中の法律トラブルや疑問を西明法律事務所の二宮健二弁護士と私北川光恵が一緒に分かりやすくお伝えしていきます。本日のテーマは離婚と親権についてです。それでは二宮弁護士、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日のテーマは離婚と親権者ということなんですが、どういった内容か簡単に教えていただけますか。
はい、現行の法律では夫婦が離婚するにあたっては夫婦のどちらかを親権者というふうに定めなければならないというふうになっております。
はい、
今回はその離婚の際にその親権者というものをどういうふうに決めていくかということを説明させていただこうと思ってます。
はい、親権者の決め方なんですね。これはどうやって決まっていくんですか。
まずですね、夫婦の話し合いによってどちらを親権者にするかということを決めていくって形になります。
はい、
夫婦で話し合いがまとまれば、あと離婚届に親権者っていうのを記入して、市役所などに提出することで、親権者が決まることになります。
話し合いがつかない場合ってどうなるんですか。
夫婦間で話し合いがつかなくてですね、協議ができなければ離婚調停っていう形で決めていくことになります。
調停で話し合うことになるんですね。
そうですね、離婚調停の中で親権についての話し合いっていうのが行われることになります。
はい、
親権が争われている場合っていうのは、離婚調停のに家庭裁判所の職員で調査官という職員が加わって調停が行われるってことになります。
調査官ですか。それはどういった人なんですか。
家庭裁判所の調査官っていうのは、家事事件とかで子どもが関係する事件とかでですね、紛争解決のために必要の調査をしたりとか、あと調停などの話し合いに加わったりする裁判所の職員でして、心理学とか社会学とか教育学とか、社会福祉学といった分野の専門的知識を持った裁判所の職員というふうになります。
なるほど。
で親権に争いがありますと、夫婦双方の主張を聞いたりとか、あと家庭環境とか子どもの状況がどうかということを調査して、調停の進め方などについて裁判官に意見を提出したりする方になります。
親権の話し合いには専門の調査官が加わるということなんですね。
そうですね、そういう形になります。調停で親権者の話し合いがつけば、一方の親が親権者となって離婚が成立するってことになります。
調停で話がつかなかったらどうなるんですか。
調停で話がつかなかったらですね、裁判か審判という形になるんですけども、離婚自体には争いがなくて、親権者だけが問題になっているって場合は審判という形で決められるケースもあるんですけども、基本的には裁判という形になって、裁判所が裁判で親権者を決定するという形になります。
親権で揉めてまとまらないと裁判が確定するまでどちらかが親権者がはっきりしないということなんですね。
そうなりますね。
裁判だと時間がかかると思うんですけど、子供と一緒に暮らしていない親は判決が出るまで子供と暮らせないということなんですか。
その点に関しては別に手続きというのがありまして、で、子供と一緒に住んでいない親から この看護者の指定というのと、この引き渡しというのを求めて審判を申し立てるということもできます。
看護者の指定ですか。それ親権とはまた別のものなんですか。
そうですね、基本的にはよく似たものなんですけども、親権っていうのには、この看護権と財産管理権っていうなどがありまして、で、その中で看護権っていうのは子供と一緒に生活をして身の回りを世話をすることができるっていうような権利になっています。看護者の指定は看護権を有するものを指定するっていう、裁判所の方で指定するっていうふうに手続きになります。
そうすると看護者として指定されると子供と一緒に暮らせるということなんですか。
基本的にはそんな形になります。
どういう基準で看護者に指定されるんですか。
看護者の指定はですね、この福祉にとってどちらが看護者として適切かっていう観点から、基本的に判断されておりまして、いくつかの判断要素はあるんですけども、判断要素としては親権者の判断要素とほぼ同じになっておりまして、看護者に選ばれると親権者にも指定されるっていうケースが多いかと思います。
判断要素にはどんなものがあるんですか。
まず監護の継続性っていうものがありまして、はい、それまでの間どちらが監護をしていたか、子どもの面倒を見ていたかっていうのが重要な要素になります。
はい、
例えばですね、父親が働いていて、母親が専業主婦であった場合っていうのは、母親が昼間に子どもの生活などの面倒を見ているってことが多いと思いますので、その母親の監護を継続させるっていう必要が高いという点で母親に監護権が認められる傾向があります。
それまでどちらが子どもを見ていたかってことなんですね。
そうですね。あと子どもが乳幼児、小さい場合っていうのは母親が優先されるっていう傾向があります。
はいはい。
で小さい子にとっては、母性母親っていうのが有するものが看護者として適切っていうふうに考えられておりまして、その考えに基づいて判断されているって形になります。
なるほど。子どもが小さいと母親が有利になるんですね。
そうなりますね。子どもが小さいと、看護の継続性っていうのと母親優先の原則っていうのがあるので、母親が有利になることが多いかと思います。
子どもが母親でなくて父親と住みたいと言ってる場合ってどうなるんですか？
子どもの年齢が高い場合にはこの意思っていうのもある程度尊重されるようになっておりまして、法律上ですね、ここが15歳以上の場合、裁判所とかはこの意見話を聞いて判断することになってます。
はい。
ただ子どもっていうのは一緒に住んでいる親の影響っていうのを強く受けるので、その点については慎重に判断されておりまして、
はい、
特に子が幼少の場合っていうのは、同居している親の影響がかなり強いので、この意思については特に慎重に判断される傾向が強いように思われます。
収入とかの経済的な状況なんかも影響するんですか？
そうですね。経済的な状況も考慮される要素ではあるんですけども、それほど重視されていないっていうような感触はします。相手の収入が高ければ養育費っていうのも高くなりますので、
はい、
極端に子どもが困窮といいますか、そういった状況に陥らなければそれほど重視される事項ではないかとは思います。
なるほど。その他にも考慮される要素ってあるんですか？
その他の要素としてはしましてはですね、生活環境っていうのも重視されます。
はい。
親がこう世話できる環境にあるかとか、学校とか友人関係はどうかとか、家族の、親族だのなどの援助が受けられるかとか、子どもが安心して生活できる環境っていうのが考慮されるようになってます。
いろんな要素から判断されるんですね。
そうですね。
看護者が指定されても相手が子どもを引き渡してこなかったらどうなるんでしょう？
そういった場合もあるので、看護者の指定と合わせてこの引き渡しを求める審判っていう手続きもあります。
はい。
ただ審判で引き渡せという判断がされてもこう引き渡さないっていうケースもありまして、そういった場合には間接強制っていうのと直接強制っていう手続きがまた別途あります。
それはどういった手続きなんですか？
間接強制っていうのは、看護者が指定されてこの引き渡しの審判が出てるのに相手方がこう引き渡さない場合、引き渡さない日数に応じて金銭の支払いを命じるっていうものになります。1日あたり2万円ぐらいの金銭支払いを命じるっていう場合とかもあります。
1日2万円ですか？高額ですよね。
そうですね。
1ヶ月だと60万円ぐらいになるじゃないですか。
そうですね。結構な額になりますね。金銭的な負担を与えて、プレッシャーをかけて間接的に引き渡させるっていう方法になります。
なるほど。でもそれでも引き渡さなかったら直接強制という手続きなんですか？
そうですね。この直接強制っていうのは裁判所の執行官という職員が直接子どもも引き取って看護者に引き渡すという手続きになっておりまして、
はい、
ただこの方法というのは子どもの負担が大きいので、子どもが嫌がったりしてなかなかうまくいかないというケースも多いみたいです。
そこまでいくと子どもの負担も大きいですもんね。
そうですね。直接強制までいくと子どもの精神的ダメージも大きくなってしまいますね。
親権は子どもにとって負担の少ない形でまとまるのがいいですよね。
そうですね。それが一番いい形かと思いますね。
はい、わかりました。本日は離婚と親権についてお話を伺いました。二宮弁護士、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は滋賀弁護士会所属西明法律事務所の二宮健二弁護士の協力でお送りしました。彦根市の西明法律事務所では身近で相談しやすい弁護士を目指して、離婚、相続、不動産、交通事故、労働、慰謝料請求など 日常トラブル全般に対応しております。初回相談は40分無料。法律トラブルでお困りの際は滋賀弁護士会所属彦根市の済明法律事務所へお気軽にご相談ください。